西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月の西宮徹底解剖は、西宮の酒と魚のマリアージュと題して、ゲストティーチャーに聞き酒師でフードライターの中原明子先生をお迎えしてお届けしてまいります。中原先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今桜 FM の西宮市生涯学習大学のラジオ講座でも中原先生はもうおなじみと、
お酒の話を朝からさせていただいております。
聞き酒タイム、五感を使い西宮の酒のもろもろを知ろうという、
はい、
ねえ、
一人喋りでなかなか大変なんですけど、うん、
はい、
ね、頑張っております。
本当に。で、いろんなね、メニューというか、レシピなんかも、
そうですね、お酒に合うレシピなんかも紹介しながら、うん、まあ、西宮市のお酒の歴史を中心にしながら、新しいことも紹介していけたらなというような感じでやってます。
はい、ということで、大好評の中原先生。また、この西宮徹底解剖では、また別の面からちょっとまたお酒を探っていただきたいということで、はい、西宮の酒と魚のマリアージュ。今のマリアージュっていう言葉は随分とね。
そうですね。
なんかもてはやされてますよね、は
い、皆さんよくご存知になってきて、まあ、結婚というフランス語の意味なんですけれども、うんうん、はい、お酒とお料理がいかに合うかった、そういうことを紹介しているみたいなことです、う
ん、はい。で、1回目の今日は西宮の酒と和食ということでお話を伺うんですが、まあ、西宮はお酒の街ですし、
そうですよね、
ね、
冬になると酒蔵通りあたり行くといい香りがしますもんね。歩いてるだけで楽しく私はなるんですけど。
中原先生は聞き酒師、これいわゆる日本酒のソムリエみたいなものですか？
そうですね、簡単に言うとそんな感じになります、
う
ん、お酒を皆さんこう選んであげるとか紹介するとか、そういうようなお仕事という感じです、うん、
はい。そしてフードライターでいらっしゃいまして、で、調理師の、
はい、ね、酒好きが、お料理好きが高じて酒の魚を作るために取ったようなもんなんですが、
酒好きが高じてさっき言いましたけど、ほんまにお酒が大好きだそうでいらっしゃいまして、だからめっぽう強いと伺いましたが、
そんなこともないのですが、まあまあ、たしなむ程度で
そこが怖いんですけど、はい、で、イラストレーターとしても西宮田んぼマップなどにね、もう書いてらっしゃる、
はい、書かせていただいて、
何でも濃いですね。
いや、できないこともいっぱいあるんですけど、楽しいことしかやっていないっていう感じですかね。
でもそのね、だからそのいろんな手法を使って西宮のね、いいとこいっぱい紹介してくださってるわけで、特にお酒と西宮っていうのは、
そうですね、西宮って本当いいこ、うん、たくさん面白いところがあるし、いいところがあるので、まあ、市民では私ないんですけれども、なんか西宮市のことに今すごく詳しくなってまして、皆さんに西宮のいいところをお伝えしたいなと思って頑張ってます、
はい、そうなんですか。生まれは長崎でいらっしゃるという、
は
い、長崎はどうなんですか。みんなやっぱり結構お酒強いんですかね。
そうですね、まあ、日本酒を飲む方が多いみたいですけど、まあ、本当子供の頃しかいなかったのでよくわからないですけど、
飲むとこまではねじゃあ西宮で大いに今後も飲んでいただきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、西宮には、日本酒で乾杯の条例もできましたし、
そうですね、うん、日本酒で乾杯条例というのはちょうど2年前ですかね、平成25年の10月1日に施行されたんですけれども、まあ、はい、乾杯の1杯目を日本酒にしましょうよというような条例で、まあ、産業である西宮のお酒を皆さんにも知っていただいたり、皆さんで盛り立てましょうということでできた条例なんですけど、
どうなんですかね。その後は割と、まあ、大体今までこうビールみたいなんでね、乾杯って方が多かったと思うんですけど、ちょっとこう西宮の中での集まりではちょっと意識して、お、1杯目は日本酒にしようかみたいなことも、
それはでもあるかもしれない。条例が、まあ、条例っていうのはやってくださいねとか、うん、 ということなので拘束はないんですけれども、はい、うん、まあ、あの条例あるからまず西宮だから一杯目は日本酒にしようよと、うん、私も声かけたり周りの人もこう乗ってくれたり、はい、その人たちも人に伝えたりはしてくださっているのでちょっと増えていってるんじゃないかなとは思っています。
あ、ね、まあ、終わったところですけど酒蔵のネスタンスでも大いに盛り上がってみんなで乾杯って、ね、日本酒もうやっぱり日本酒は美味しいなっていう声がねそこここで聞こえてきたわけですが、日本酒ってどんなお料理にも合うんですね。
大概そうですね、うん、日本酒が一番お酒の中では許容範囲が広いというか、はい、合いやすいものだと思います。
あ、そこで今月は中原先生に和食それから、洋食そして中華とそれぞれとの日本酒をどうマリアージュできるかというところをねいろいろと探ってお話がいただけるというのですごい楽しみにしてるんです。
はい、
さあその1回目が和食、これはまあ皆さんあそれは日本酒と和食は合うよねと思ってらっしゃると思うんですが、これやっぱ科学的にもいろいろと証明されてるんですかね。
日本料理の場合っていろんな食材を使うしあのゴミを大切にするというのがありますよね、はい、甘み酸味辛み苦み渋み、これをバランスよく使ってるお料理が日本料理と言われていて、そのバラン、そのゴミをバランスよく作っているお酒もあるので、そのお酒と合わせるとよく合うというのがあります。
え、じゃあ日本酒の中でも、うん、例えばこれにはこのお酒が合うぞみたいな特別な親密な関係というのもあるわけですか。
まあバッチリのマリアージュはやっぱあると思います。ただワインの場合ですと合わないことも多いですよね、うん、このお酒にこれを持ってくると全然美味しくなかったみたいなことは日本酒の場合意外となくて、反発とか言うんですけど、それが意外となくて、まあどれを持ってきて自分の好きなお酒に好きな料理を合わせるのが本当一番いいんですけれども、まあ多少こうもっと合いそうなものを知っているともっと美味しくいただけるかなっていう感じです。特に和食に関してはそこまで反発するものが意外とないので、例えば白いご飯におかずって何もでも持ってこれますよね、
はい、
もうカレーでも合うし、うんうん、あと和食のお刺身でも合うしと一緒で、はい、白いご飯はお米でできているので、お酒もお米でできているので、そうやって考えるとほら何でも合うやんっていうところは多少あるかなと。
なるほどね、そうか
そう言われてみると、
じゃあどれと合わせてもこれあかんという組み合わせはほぼない、
ほぼないで、ほぼないと言って過言ではないと思います。まあ、それぞれの好みがあるっていうのもあるんですけど、うんうんうんうん、まあ、好みを抜いたところでも、まあ、全然かけ離れてるよっていうのはほとんどないです。
じゃあこれ何合わせたらいいでしょうねって言われたら逆にいっぱい選択肢がありすぎて、
そうなんです、意外とそれは難しいところはあるんですが、でもただ例えば、まあ、酸味のあるものを食べるときに お酢のものとか食べるときに酸味のあるお酒を持ってくるとか、逆に甘みのあるお酒、この酒だけで飲んだら甘いけど酸味のあるものと合わせて飲んだりするとその甘みがちょっと引いてくるよなとか、そういう合わせ方とかあります。
でもそのいろんな味のお料理が、まあ、次から次へと解析なんかの場合なんか出てきますよね、うん、ということはお酒も次から次へとちょっとこう例えば銘柄を変えるとかっていうのを
本当は変えた方がいい感じの場合もあるんですが、まあ、トータルしても日本酒の場合は さほど変化はないかなっていうのがあります。まあ、それをよく言われてるんですけど、そのお料理、例えばまあ懐石料理の店とかもそうです、居酒屋さんとかもこのお料理に合わせてお酒選んでくださいとお店の人に頼んでみるっていうのも手なんですけどね、
はあはあ、
お酒に詳しい方だったら甘いお料理だったら甘い目のお酒を言ってくださったりもしますし、うんうん、あとまあそうだね、塩味の強いものとかはあまり影響されないんですけれども、まあ、魚介類とかにはお魚お刺身を食べるときやっぱりビールで流すよりは、うん、日本酒の方がよく合うっていうのがあるんですね、うん、魚の生臭みを消す作用が日本酒にあるので、うん、そういうことを知ってらっしゃったら、まあ、ビールで乾杯してもいいんですけど、お刺身が来たら日本酒を飲んでいただいた方がより合うかなとか思ったり、だから 本人も知ってる、食べる側も知ってるのもあるし、お店の方がそういうこと詳しかったり、いいお酒置いてある店だったらそういうことをちゃんと詳しいので、何でも聞いてみるっていうのは大事かなとは思います。
なるほどね。でまた新しい発見があるかもしれないですもん ね。
そうですね。
いつも自分でもうこれとね決め打ちをしてらしても、また別のものが来るとおおっていう、なんかちょっとびっくりがあるかもしれないし、
まあ、ただ、まあ、嗜好品ですので、はい、好きなお酒を一個こう見つけたら、それに逆にお料理を合わせていってどれが合うかなって考えるのも手かなっていうのはあるんですが、
なるほど、どっちを主役にするかですね。
昔はだからお料理がどうしても主役で、お酒の方はつきものだから、だからお料理にはうちのお料理にはどの酒持ってきても一緒やってお料理人さんも言ってらっしゃったんですけど、そのマリアージュって言葉が聞き出してから、もっとベストマッチするのがあるんだよねっていうのが出てきたみたいです。
そうなんですか。じゃあ今日は和食との相性を探っていただいて、そのベストマッチングをいろいろと教えていただきたいなと思うんですが、
ね、ちょっと西宮のお酒を選んだりしてきましたので、
うん、そうなんですか。はい、じゃあまずは何から教えていただけるんでしょうか。そうですね、
まあ、先ほど言いましたバランスの取れたお料理ですので、バランスの取れたお酒ということで、うん、例えば、まあ、皆様もよくご存知かもしれない日本盛りの総花っていうのがあるんですけれども、これは献上されているやつなんですが、はい、これは酸味のバランスが見事に調和して香りもいいですし、また綺麗な飲み口なので、まあ、最初に飲まれるならこういうところから入られるといいんじゃないかなと思います。
じゃあ初心者の方にも
そうですね、おすすめの今おすすめのお酒だと、なかなかちょっと手にも入りにくいらしいんですけれども、頑張っていただいて。
そんな売れに売れてるわけですか。
そうですね、人気のお酒ですので、はい、まあ、あれば見つけて飲んでいただければなっていう感じですね。
なるほど、日本盛りの相場な、うん、はい。
あとそれから大関さんが出している特選の純米大吟醸ですとか、大吟醸もおすすめでございます。
はい、はい、でこれはどんな、時にっていうか、どんなバランスで合わせていけばいいでしょうね。日本酒
これも冷やで飲む方が美味しいので、うん、お刺身あたりに合わせていただくと良いのではないかと思います。まあ、さっぱりしたお酒も多いですので、うん、この辺の綺麗なあたりと合わせていただくとよく合うかなと思います。
なるほど。さあそして
そうですね、あと先ほども言いましたけど、白いご飯に合うはイコール日本酒に合うと言いましたが、うん、それ博士家さんにありますカオンっていうお酒なんですけれども、うん、カオンの純米酒がこちらがなんかもうご飯をイメージして作られたらしくって、おにぎりでも合いますよと営業さんおっしゃってたんですけど、はい、まあ、おにぎり食べながら合うお酒みたいな感じで、お米とお米を楽しんでいただくみたいなお酒です。
お米のぶつかり合いみたいな感じですかね。
はい、何かを物を入れながら食べて、うん、飲んでいただいた方が、ね、体にもいいですし。
でもカオンってこれひらがなでカオンって書くんですね、はい、なんかこの頃お酒のネーミングも随分変わってきてますし、
そうです、ね、
おしゃれなもの増えてきましたよね。
そうですね、増えていってると思います。
博士家のカオン、ぜひじゃあ白いご飯とご一緒に召し上がっていただきたいと思います。
あと同じく博士家さんで、はい、オータンティックっていう名前のなんかちょっと横文字のお名前のお酒があるんですけれども、はい、これは本醸造なんですが、うん、これはサバの木寿司とかお魚系と合わせていただくとぴったり合うような感じのお酒ですので、こちらの方も合うかなと思いますね。
日本酒のネーミングでオータンティック、
そうそう、珍しいですよね。
ほんまに変わってきたなと思いますよね。改めてさあやっぱり和食っていうのは旬のものをね一番おいしい時期に取り入れて、
そうですね、季節を大事にするお料理なんで、
ね、っていう点でもねやっぱりお好きな方多いと思うんですけど、うん、お酒にもそういうのってあるんですか。
お酒は一応冬にしか作らないので、うん、冬だけのものだと思いがちなんですけれども、ちょうどまあ10月1日日本酒の日なんですが、このあたりから作り始めまして、即醸っていう作り方だったら1ヶ月ぐらいでできるので、まあ、11月頃から新酒がどんどん出てきます、はい、でその新酒を作っているのがちょうど作りをやっている時期が冬の間なので、まあ、2月3月ぐらいまで新酒が出てきて、でそこから少し出来上がったのを少し寝かせるので、まあ春先4月とか5月ぐらいまで出てきているのが新酒という 今年作ったお酒になります、はい、でそれで一夏夏を越して、で夏は夏で夏の生酒って言って、夏に飲みやすくちょっと度数を落としたものを出したりしてるんですが、それがあってこう秋まで暑い夏を越して秋上がりとか、あの冷やおろしっていう言い方をするんですけれども、そういうお酒が出てきます。だから1年を通じて季節ごとに合うようになっていて、やっぱり季節のお料理とそれも合うなって感じですよね。
うーん、ということは年中日本酒っていう方も、はい、もちろんたくさんいらっしゃるわけですし、そうです
ね、あとはまあ寒酒にすると夏暑い時に寒酒を飲んだ方がすっきりする方もいらっしゃるとかで、夏に寒酒を飲む方もいらっしゃるし、
暑い
暑い時に、まあ、冷房効いてたりしますからね、お店とか。
ということはもう一年中日本酒をいろんな形の、はい、いろんなスタイルで楽しんでいただけるように今なって
る。どうしてもなんか冬のものってイメージが未だにやられるんですけど、まあ、あの一年を通じて飲めるので、そして一年を通じて販売もしてたりするので、
う
ん、特にあの白鷹さんの六水園さんのところに行くと、その四季折々であの限定品のお酒を出してたりするんです、
はい、
でそれはそこでしか買えないお酒なので、例えば今だったら冷やおろし、ちょうどその夏を越したお酒なんですけれども、うんうん、それが売ってたり。
冷やおろしっていうのはこれはいわゆる一般名詞なんですか？そうですね、ブランド名ではなくて
名詞ですね。あの夏を越えて出てきたお酒というので、うん、ただ火入れをせずに、まあ、生っぽいままの味を残したまま夏の間に寝かせておいて、冷やしておいて、それを、詰め替えて、うん、棚から、まあ、言うたら棚卸しをして、はい、瓶に詰め替えて出すのを冷や卸しって言います。
はあ、なるほど。
ただね、おろすってあまりイメージ良くないじゃないですか、うん、音で聞くと。
そうするとね、なんか引っかかんなっていう方もいらっしゃるかも。うん、か
ので、最近秋上がりって言い方を、はいはい、秋に上がってくるお酒だから秋上がりっていう名前の呼び方をされている、
これ同じものなんですね。
同じものなんです。だから冷やおろしとか秋上がりとか、その蔵さんによって名前の付け方はちょっと違うんですけど、うん、はい、同じものです。
あ、なんか秋上がりという方がなんかこう縁起が良さそうな気もせんではないですが、
うん、はい、で今ちょうど10月なので、あの、うん、美味しい9月10月11月は冷やおろしの出てくるんですけれども、はい、それも1ヶ月ごとに味わいがちょっとずつ変わってくるので、まあ、9月頃のはちょっと軽めのお酒で、10月は味が乗ってきて、11月の冷やおろしの方が味がもっと乗ってるみたいな感じになります。で出てくる食べ物とも合わせやすいので、ちょっと松茸とか、うん、あるいは松茸の天ぷらとかお吸い物とかに持って合わせてもいいんじゃないかなと。
でも普通ね、お酒も液体ですし、お吸い物なんてのも液体ですよね。液体と液体はどうなんみたいな。
日本酒に限っては液体と液体が合うって言われていて、
そうなんですか。
実際、うん、まあ、あのスープを飲みながらワインだとちょっとバランスが悪かったりするんですけれども、お酒って入れますよね、あのお吸い物にも。
はいはい、
それって旨味になりますよね。そういう風にってなって、だから合うんですね、やっぱり。よくあのこれからだったらおでんを食べてお酒飲んでるのに、はい、お汁お出汁が残って、お出汁飲みながらお酒を飲んでる人がいるっていうおでん屋さんが言ってて、お出汁交換してくれとかで、お出汁しか売れへんとかっていう話を言ってはりましたけど。
なるほど、面白い楽しみ方ができるんです ね、 これまた。
だからお汁物と合うっていうのはなかなかないお酒じゃないかなと思います。
ね、日本酒ならではですよね、うん、こういったところは、ね、
そうですね。
へえ、じゃあ探っていくと、まあ、世の中には世界中5万とお酒って呼ばれるものがあるにしても、うん、日本酒っていうのはその中でも独特僕のやっぱりそのなんかものを持ってる、ね、いいものなんでしょうね。
そうですね、うん、であとあの体的にも一応中庸になるとか言われていて、うん、こうプラスマイナスで考えた時に、一番日本酒がその人間の体に合うような、プラスマイナス度でいくとゼロに近いらしいです。だから酒は百薬の長と言われている、まあ、飲みすぎたらダメですけどね、
うん、
ちょっと体を温めたりとか冷やしたりする両方の効果があったりするのと、ちょっと飲むことによって食欲が増したりとかすることによって、
まさに本当にあのちょっとお酒をたしなむと、うん、あの 余計にお料理とかが美味しくいただける
というのは、そうですね、これが秋は大変なんです。美味しいお酒も出てくるし、うん、食べ物も美味しくって、うん、飲んだら食べるし食べたら飲むしみたいなことになって
ちょっとカロリーも心配な部分もあるんですが、はい、どうなんですか、お酒っていうのはそのカロリー的というかちょっと太っちゃうかなみたいな心配にはどうなんですか。
よく言われるんですけど、アルコールのカロリー的にはあまり変わりはないんですね、どのお酒を飲んでも、
はい、
ただたくさんあてを食べてしまうっていうのはやはり日本酒のが多いので、どうしてもなんか日本酒を飲んだら太っちゃうとか言われるみたいなんです。
ああ、じゃあ日本酒に罪があるわけではなく、はい、それは美味しくていろんなものを食べちゃうという。
あとよく日本酒飲んだら次の日二日酔いになったっていう方がたまにいらっしゃるんですけど、はあ、日本酒って薄めずに、まあ、最近ちょっとロックにして飲まれる方もいらっしゃるんですが、ストレートでそのまま飲むことが多いですよね、
はい、
そうするとアルコール度数も14度から15度あったりするので、例えば焼酎であったら25度の割って飲むと 12.5 度で低くなりますし、水で割ってる分そんなにたくさん量的には少なくなるっていうことになるので、トータルのアルコールの取った分が日本酒の方が高くなってしまう、どうしても。それでアルコールを取りすぎてるから、うん、次の日飲みすぎてるってことなんですけど
そこはちょっと心して気をつけないといけない。ただただ本当に喉越しも、ね、ね、いいですし、うん、日本酒はもうねついつい行ってしまいますという方も多いと思うんですが、
最近ではやわらぎ水っていうシステムじゃないんですけど、はい、酒を飲んだ時に同じ量のお水を飲みましょうっていうのを勧めていて、
はい、
そうすると次の日楽ですよって、まあ、アルコールが薄まるものもあるし、うん、まあ、例えば A 社のお酒を飲んでいて次に B 社のお酒に変わるときに間にお水を飲むと口の中もリフレッシュされるので、
聞き酒師みたいな感じですね
また違うものが飲めるみたいな感じ、
は
い、だからお水をなるべく頼んで飲みましょうとか、はい、いいお店だったら頼むと一緒に、まあ、チェイサー的な感じで
出
て、洋酒だったバーとかだったらね、アルコール度数が高いのでどうしてもお水パッと出してくださるんですけど、
はい、
日本酒の場合はそれが今までなかったんですが、うん、最近ではそういうふうにしましょうということで、
はい、
で飲んでる方もお水くださいってちゃんと言えばいいと思います、
う
ん、
なるほど。それをさっきおっしゃってた柔らぎ水、
柔らぎ水って、
あ、おしゃれな
名前、柔らぐですね、そう、なんかそういうちょっとおしゃれな名前もつけて、うん、日本酒業界もいろいろ若い人にも分かっていただくように頑張ろうっていうのがやってるんじゃないかなとは思うんですが、
なるほどね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
先ほど紹介しました、今ちょうど出ています冷やおろし。この冷やおろしのお酒はもう一つの呼び方があります。はい、それはさて何でしょう？
これが今日の問題です。来週、そして再来週の問題のお答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さて、今日は聞き酒師で、フードライターで、調理師で、イラストレーターで、とも本当大活躍中
の、いっぱい言われるとなんか恥ずかしいです
が、ゲストティーチャー中原明子先生なんですが、ズバリ今ね、まあそれぞれまあ好みはあると思うんですけど、今中原先生が美味しいと思ってらっしゃるお酒っていうのは、吟醸とか大吟醸とかこういろいろありますよね、種類とかも。なんかありますか、ズバリこれ。
ズバリですか。
はい。
飲みすぎてていっぱいどれも好きですか。
吟醸とかね、大吟醸っていうのはあれは何の差なんですか。
あれはね、アルコール添加をしてるかしてないかってことなんですけど、はあ、醸造用アルコールを使っているか使っていないかっていうのが一番、その差になるんです。で、純米何々って書いてるのは、うん、醸造アルコールが入ってない分で、本醸造系とかはアルコール添加がして、だから大吟醸酒っていうのは、アルコール添加してある。 でしていないとかそういう差があるんですね。でアルコール添加っていうのが昔はなんかすごく嫌がられてたりとか、うん、私も昔はそこ飲んだら頭が痛くなるのはアルテンって言うんですけど縮めて、うん、アルテンのお酒やからやと思ってたんですが、うん、それはちょっと間違いであって、アルコール醸造用のアルコールを使うっていうのは香りとかキレが良くなったりするお酒、あと保存も安定したお酒を作るに入れているっていうやつなので、体に害のないのを今使ってますので、これもやっぱ好みかなと、うん、だからよりお米の味のするお酒を飲みたかったら純米大吟醸とか純米吟醸とか特別純米酒とか純米酒を飲まれたらいいかなと、うん、でキレのいいお酒を飲みたい方は吟醸酒とか本醸造酒とか、まあ、大吟醸酒で、うん、大吟醸と吟醸、の違いはお米の磨き方、使ってるお米の量が違うっていうことです、
うん、
どれだけ削ってるか削ってないか、ちょっとややこしいんですけど、まあお米、まあ、
磨いて、
うん、お米の中の白いところって心拍って言うんですけど、はい、ここってうまみがやっぱ一番、お酒を作るのに一番いいところなんですね、はい、これだけをいっぱい使っているか周りのちょっと雑味も入っているのを使っているかの差がどんどん出てくると。
うーん、
であとはまあお値段はどうしても大吟醸とか純米大吟醸高くなるのは、同じお米でも一粒の中で使えるところが多いか少ないかになってするので、はい、どうしても同じ量を作るとお値段が上がっちゃうとかいうのもあります。
なるほど。じゃあズバリ何がいいかっていうのは本当にお好みっていう部分、
そうですね、食べるものにも合わせたいし、まあその方が好きなのが一番かなっていうのは、なんか聞き酒師になって選んだそうですね、まあ、自分の好みをあまり押し付けすぎてもその方の好きなものが違ったりすると、はい、でもその方の好きなものを聞いてそれに近いお酒を選んであげる、選ぶことはできても、その方の趣味までは変えることは多分できないかなとか、ただ全然違うものを持ってきて、あ、美味しいと思っていただいたら幅がもっと広がっていただけるかなとか、そんな風に思ってます。
じゃあ身の回りに聞き酒師さんがいらしたら、まあ、いろいろアドバイスも受けながらちょっと違うものにもチャレンジなさったら、また新しい発見があるかもしれない。そう
ですね、より幅が広がってより楽しみが出てくるかもしれないです。
なるほどね。レストランとかでね、ソムリエの方はこうバッジがついてたりとか、まあ、割といらっしゃるんですけど、聞き酒師さんにはどこに行けばお会いできるんでしょうか。
どこに行けばお会いできるんでしょうね。まあでも聞き酒さんのいるお店だったら聞き酒師のいる店とかって言ってはったりとか、
お店にも、
まあ、うん、そういう、まあ、資格は別にこれは関係なかったりもするので、ええ、お店の人でお酒に詳しい方を見つけるとか、まあ、友達に見つけるとか、うんうん、そういう風にしていただいたり、講座を聞いていただくとか、はい、そうしていただければ詳しくなるんじゃないかなと思います。
なるほどね。今また日本酒にね、帰ってきている人が随分いらして、お若い方でも日本酒ええなっていう方増えてきてるので、今後はもっともっとこうなんか日本酒に親しんで、いろんなことを、日本酒のことを語ったり、ね、うん、して進めてくださったりする方っていうのは増えていくといいですね。
そうですね、若い方もだいぶ増えてきたみたいなので、うん、若い方に飲んでいただく方がね、どんどん広がっていくと思うので、まあ、もちろんご年配の方もなんですけれども、まあ、それこそ乾杯条例じゃないですけど、まず1杯目から日本酒を始めていただくとか、1日1杯はちょっと飲んでいただくとか、そういうふうに心がけていただけたら、
うん、
増えるんじゃないかなと思います。
ねえ、なんかネーミングも随分おしゃれなものがたくさん出てきましたし、瓶だったりね、そのラベルだったりっていうのもなんか随分おしゃれなのが出てきてるそうですね。
来週はそういうことをご紹介、いろいろちょっとおしゃれなボトルとかあるの
ルックスも、
はい、ご紹介しようかなと思ってます。
わ、それはぜひぜひ楽しみにしたいと思います。というところで、じゃあ来週は西宮の酒と洋食、
はい、
じゃあそんなちょっとおしゃれなルックスの瓶だったり、
ね、レストランでも頼めそうだ。
そうか、そういう意味でね、最近置いてくださる洋食系のレストラン、
そうですね、どんどん増やしていきたいなと私も思っていて、うん、その意味も込めまして、はい、ご紹介させていただきたいと思います。
今週は西宮の酒と和食、そして来週は西宮の酒と洋食ということでお話を伺いたいと思います。ゲストティーチャーは中原明子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、 またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。